大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Well, Susan, today I would like to talk about something that may be a bit touchy, sensitive.
Really? What's that?
Well, you know, people talk about ethnic slurs or people may have preconceptions about other ethnic groups. Like, you know, a lot of Chinese people, Chinese Americans own laundries, lots of Irish people drink a lot, things like that. One experience that I have is that during the 1980s, I went to Chicago for the second time, and I happened to be talking to an American who just, you know, sat right next to me at a sushi bar. And he asked me where I was staying, and I said, I stay at this and that place. And he said, oh, that's a Greek town. And I said, lots of Greek people live there. And he said, yes, you must have seen lots of diners there. And I said, what are diners? And then they're, you know, small, kind of inexpensive restaurants. And he said, you know, lots of Americans think that Greeks own diners. That's a kind of preconception, I thought. Do you think a lot of Americans have such conceptions or preconceived notions?
Oh, that's an interesting question. I guess what we're talking about would be stereotypes, right? You know, having some kind of fixed idea. As far as Greeks owning diners, to be honest, when I was growing up, I didn't really have a strong image of that. But since then, I've heard it from time to time. So I'm guessing that probably in cities where there are larger Greek communities, perhaps that stereotype might be a little bit stronger. But you're right, you know, the idea of these preconceptions or stereotypes or generalizations, you could say, it is a very delicate topic. And it can be confusing, certainly for people going to the U.S. for the first time. You know, you meet a lot of people from many different ethnic backgrounds, and it can be a little tricky at times. For example, you mentioned the stereotype that some people have about Chinese Americans operating laundries or dry cleaners, for example. And now, while it's true, you can find, you know, Chinese people operating laundries in the U.S. I mean, there is a grain of truth in that. It has turned into a stereotype. And I think, you know, historically, probably when people were immigrating to the U.S., you know, they went to find businesses they could operate. And it was popular then. But if you assume that if someone is Chinese American, therefore they own a laundry or perhaps own a restaurant, that kind of limits them, you know, to a certain type of idea, you know, the idea that they can only do that kind of business. And that's where it gets a little bit tricky and, in fact, can be kind of negative because it assumes that someone can't do something else, you know, just makes the incorrect assumption about a certain ethnic group. In fact, there was a popular clothing store that got into trouble a few years ago because they released this T-shirt with a design depicting a kind of sort of comical representation of a Chinese person's laundry business or something like that. And it ended up giving the company a lot of negative publicity because they were accused of promoting old stereotypes. Now, what can be especially tricky is that sometimes a stereotype may seem to be positive, but in fact may end up offending people. And again, this can be very confusing for people who are going to the U.S. for the first time. For example, a common stereotype about Asian Americans is that all Asian Americans are good at math and good at science. They make excellent engineers. Now, again, of course, you know, you can find some grain of truth in that. You do find a lot of Asian engineers and Asian math whizzes. But again, when you're making that assumption, it assumes that it's just one group, no, you know, individual difference, and again, kind of limits someone to a particular fixed idea. Sometimes people say that African Americans are good at music, good at sports. Again, on the surface, sounds positive. You know, wouldn't it be nice to be good at music and sports? But again, it makes that assumption that everyone should be like that, and that it's something that's assumed to be some natural part of their ethnic background. And that's where it can possibly become offensive to people, too. So you have to be careful. You know, you have to sometimes you need to have, you know, some kind of idea about people you're dealing with, but it's useful to take a step back and to really think about that. You know, is this something that is not really true about the entire group of people? And it's really best to get to know people individually.
さて、今回はですね、少し際どいテーマと言いましょうか。sensitive とか touchy とか tricky とか、こういう形容詞を何度か使いましたね。これはみんなですね、扱いを間違うと困ったことになるぞという、そういうニュアンスを含んでいる。そういう形容詞なんですね。すなわち、まあ、アメリカのような国は様々な民族グループから成り立っていますから、お互いの民族グループについてジョークを言ったり、あるいは自然発生的にですね、ステレオタイプと言いますが、類型的に決まったイメージを持ってしまうということも、まあ、ないわけではありません。今回はそれに関連した表現がたくさん出てきましたから、その辺を英語で抑えながら内容を考えていくといいと思いますね。このステレオタイプというのは、往々にしてネガティブ、否定的な、そういう結果をもたらすことが多いので、それはなぜかというと、incorrect、正しくない実態、というのをですね、オーバージェネラリゼーションとでも言いましょうかね。過度にこう一般化してしまうために、個人の違いっていうのをまあ無視してしまうということになるわけですよね。ギリシャ系の人が小さな安食堂を経営している。まあそういうイメージを持ってしまう。とか、中国系の人はクリーニング屋さんをやっている。あるいはレストランをやっている。あるいはアイルランド系の人は大酒飲みなんだ。まあ、こんな風に思い込むということがですね、場合によっては offending people、相手をですね、傷つけるということも起こってくるわけですよね。まあ、場合によっては、いいイメージがあるように思われることでも、例えば、アジア系のアメリカ人というのは一般的にですね、理数系が強いというイメージがあるようですけれども、これだって、やはりですね、過度にこれ一般化しているわけですから、まあ、例えば私は数学、中学、高校、赤点ですから、もう生きた証人みたいなもんですね。こういう fixed idea という言い方はとてもわかりやすいかもしれませんね。固定観念を持ってしまう。先入観を持ってしまう。こういうのは大いに戒めていかなければならない、いうことですね。そんなわけで皆さんもぜひですね、外国人とお付き合う際にあまり先入観を持たない。で、これが大事だろうと思いますね。Alright, let's go on to the phrases.
Okay, the first one is ethnic slur. Now, an ethnic slur is an insult or a stereotype targeted at people from a particular country.Or a particular ethnic or cultural background. So a slur in this situation is the insult. So you could say, saying that all Irish people are drunks is an ethnic slur.
ですね。ethnic っていう単語わかりますね。slur っていうのは S-L-U-R というスペリングです。これはまあ相手を侮蔑したり軽蔑したりすることなんですね。で、この場合はあるこの民族グループに対して軽蔑的な表現を使うということになりますから、今のアイルランド系の人、あるいはアイルランド人っていうのはですね、まあ大酒飲みなんだというふうに思い込む、またそういう言い方をするというのはエスニックスラーだということになりますね。もう一度聞いてみましょう。
Saying that all Irish people are drunks is an ethnic slur.
というわけで、エスニックスラーという言い方を覚えておくといいですね。What is the second one?
Well, the second one is...Preconceived notion. Now, a preconceived notion is an idea or opinion that is not based on actual knowledge or experience. You can also say preconception in this case. So, for example, you could say, once she moved to Tokyo, Rita found that many of her preconceived notions about Japan were inaccurate.
さあ、これはですね、pre っていうのが前もってあらかじめって意味がありますね。conceived っていうのは、これちょっと難しい単語ですが、conceive という単語は、conceive ですね。ここで conceive、まあ認識するということなんですが、preconceived っ と、まあ、いわゆる加工分子になってますが、これは前もってあらかじめですね、認識されているっていうのは、まあ、つまり先入観を持っているという、そういう言い方なんですね。そういう notion。まあ、これまとめて preconceived notion で先入観と覚えていいと思うんですね。さあ、どんな先入観だったんでしょう。今の例文もう一度いきましょう。
Once she moved to Tokyo, Rita found that many of her preconceived notions about Japan were inaccurate.
ですね。先入観というのは往々にして inaccurate、正しくないと、正確じゃないということを発見するということよくあるわけですよね。All right, see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明の Cross Cultural Seminar.
Sponsored by Olympus.
いつもクロスカルチュラルセミナーをお聞きいただきましてありがとうございます。語学学習の方法はいろいろとありますが、気軽に始められるのはラジオやテレビの語学講座ですよね。でも今までは聞ける時間帯や学習する場所の制約から長続きしないという方も多かったんではないでしょうか。そんな方にはオリンパスのラジオサーバーポケット PJ10 をぜひおすすめしたいと思います。 PJ10 はポケットやカバンに入れて気軽に持ち運ぶことができるラジオサーバーです。 AM、FM はもちろん、テレビの1から3チャンネルの音声放送に対応したチューナーが搭載されています。ですからもちろん総合も教育テレビも NHK バッチリですね。学習中の語学講座を自宅だけではなくて通勤や通学の途中などで聞くことができます。録音予約は最大20件、2ギガの内蔵メモリーを搭載して135時間も録音することができます。聞きたい講座の放送時間に別のことをしていても PJ10 がしっかり録音します。録音した番組は多彩で便利な再生機能を使って効率的に学習できます。例えばもはや語学学習になくてはならない早聞き遅聞き機能、音程が変わらずに再生するので違和感なく聞き取れます。再生速度も 50% から 200% まで対応します。そして前回の再生停止位置を自動的に記憶するしおり機能、電源を切った場合も有効なので次に電源を入れた時に前回の続きから学習できます。さらに聞きたい部分だけを再生する部分リピート再生、それから聞きたいところの頭出しが任意にできるインデックスマーク機能、こういった機能もついています。1ファイルにつき16個のマークをつけることが可能なので、キーフレーズごとの学習などに威力を発揮しますね。ラジオサーバーポケット PJ10 はオリンパスのオンラインショップでお買い求めいただけます。詳しくはボイストレック .jp に今すぐアクセスしてください。時間や場所に左右されず、好きな場所で好きな時に語学学習を続けたいというあなたにまた一つ強い味方が増えましたね。